下水道整備の今後についてということで、質問をさせていただきます。下水道といえばですね、合併前から整備が行われておりまして、遺棄地となった現在でも旧町の制度のまま至っております。これについては、議会の中でも、同僚議員の一般質問や、常任委員会等で、それぞれ議論をされてきたと伺っております。12月会議の折にですね、この、使用量に関しての、見直しを工事終了後、検討の余地ありとの見解がなされておりました。合併時に対処ができなかった過程はあると思いますが、このことに関しては、公共下水道と漁業集落、水道処理区域の違いがあれど、壱岐の市民の方々は、壱岐となっているのに、なぜここまで違うのかということを、現在までも言われております。実際私も下水道に接続をしておりますが、最初ですね、初期投資が非常に高かったということがありまして、いろんな方にお話を伺うと、助成があるよと、あ、そうですか、あるんですか、で聞きに行くと、ごのらはありませんと、そういう意味です。そういう意味も込めてですね、なのでこの格差は一体何なんだろうなというのがクエスチョンマークのままずっと残っておりました。前もですね、質疑の折に、永田部長の方にお尋ねをしましたら、使用量の違いはあるということで、理解をしました。担当課にもですね、お話を伺いに行って、いろいろ説明をいただきまして、まあ半分分かって納得はしましたが、やはりどうしてもこのことは、そういう工事終了後という観点から見直すというふうに行われておりますので、改めて建設的な感じでですね、今後の話を含めながら、もちろん批判もしながらですけれども話を進めていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。まず一つ目にですね、使用量に関して公共下水道と漁業集落施設の見直しをこれまで検討してきた経緯はありましたか。2番目にそれにかかるですね、ゴンドラ公共下水の方は受益者負担金が15万円あります。芦部瀬戸地区は、それになくて10万円の助成が逆にあるということで、それに関しての見直しも検討されてきたのかということで、3番目に工事終了後というのを令和2年と伺っております。そこからスタートできる、使用量の見直しとしてですね、スタートできる試算は現在のところあるのでしょうか。そして4番目ですね、これは下水道を、共有開始区域はもちろんのことですけれども、その他の方々に、市民の方の理解を得るためにどのような周知が望ましいとお考えですかということで、細かく4点のご質問をさせていただきます。どうぞご答弁の方よろしくお願いいたします。
山口議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、建設部長。
2番、山口豊議員の下水道整備の今後についてのご質問にお答えをいたします。まずもって本市の下水道事業の取り組み状況についてご説明を申し上げます。大きくは1番目に国土交通省所管の公共下水道事業と、2番目に農林水産省所管の漁業集落排水整備事業、そして3番目に環境省所管の合併処理浄化槽設置整備事業の3本柱で本市は取り組んでおります。ここでは1番目の国土交通省所管の都市計画事業による公共下水道事業と、2番目の農林水産省所管の漁業集落排水整備事業についての概要を説明させていただきます。はじめに公共下水道事業についてですが、区域は主に郷ノ浦町の無償津地区の一部について実施をし、処理区は 北部処理区と中央処理区の2処理区に分かれております。事業開始年度は平成6年から着手し、現在整備中の大谷地区が令和2年度完成を目途に整備を進めてきております。次に漁業集落排水整備事業についてですが、石田町の山崎地区、芦部町の恵比寿地区、瀬戸芦部地区の3地区において整備を進めてまいりました。3地区のうち山崎地区が平成11年から着手し、平成14年度完了、恵比寿地区が平成6年度から着手し、平成10年度完了、瀬戸芦部地区が平成13年度から着手し、平成29年度に完了をしております。許容開始につきましては、それぞれ工事が完了した箇所から随時許容開始の告示を行い、下水道の加入促進を図っております。その次に公共下水道事業と漁業集落排水整備事業の制度及び使用量について説明を申し上げます。公共下水道事業においては、下水道接続時に受益者負担金として1戸当たり15万円を負担していただいております。漁業集落排水整備事業においては、瀬戸芦部地区が平成29年度まで実施をしてきたわけですが、制度的には下水道接続時に促進助成金として1公共マス当たり10万円を交付し、加えて、許容開始後3年以内に加入接続した場合に限り一定の助成金を交付をいたしております。このように公共下水道区域内で受益者負担金を徴しており、一方漁業集落排水施設の区域内では促進助成金と配管助成金を交付しておりますので、比較しますと25万円の差があることになります。下水道使用量につきましては、石田町、芦部町の漁業集落排水処理施設使用量が現行で1トン、1ヶ月5トンまでの基本使用量が630円、超過使用量が236円と、水道料金と同額の設定であるのに対しまして、郷之浦町の公共下水道使用量が基本使用量で約8割、超過使用量が約7割の設定となっております。よって、下水道使用量を比較しますと、郷之浦町の公共下水道使用量が石田町、芦部町の漁業集落排水処理施設使用量より安価となっており、使用量自体は議員ご指摘のとおり、同一の使用量とはなっておりません。そこで、1点目の質問の使用量に関して、公共下水道事業と漁業集落排水整備事業の見直しをこれまで検討した経緯はあるかとご質問にお答えをいたします。公共下水道事業と漁業集落排水整備事業間での制度および使用量については合併時の調整において議論を重ね、当時の議会でも議論をされております。その後も何回となく調整協議を行い、また議会及び常任委員会の中でも相当議論をされてきました。しかしながら、郷之浦町の公共下水道事業と芦部町の瀬戸芦部地区において、その後も事業が継続して行われてきた中で、それぞれ事業の中で先に下水道へ接続された方と今後接続をしていただく方との使用量の不均衡が生じてきてくることから、事業完了後に格差是正について調整見直しをすることで今日に至っておるところでございます。2点目の受益者負担金に関しても見直しを検討されたかとのことでございますが、使用量と同様に見直しをされております。まず合併時の調整において、しばらくの期間公共下水道の受益者負担金を免除する規定を設けております。しかし、公共下水道区域内ではそれ以前に接続された方々から不公平であるという意見が続出をしております。これを受けて平成18年の3月議会でその間の免除規定を外し、従前の方法で臨むため、受益者負担金条例が改正をされ、公共下水道区域内では受益者負担金を徴し、一方漁業集落排水施設の区域内では促進助成金と配管助成金を交付するという結果になっております。 このように今までも何回となく協議し調整を行ってきましたが、調整した結果が平成18年3月の受益者負担金の改正であり、平成24年12月の議会答弁であると思っております。次に3点目の工事の終了後令和2年と伺っていますが、そこからスタートできる資産があるのかというご質問でございます。工事が完了した区域につきましては随時許容開始を行い下水道の加入促進を図っておりますが、下水道法第11条3、水洗便所への改造義務等では、下水道が使用できるようになった区域では、3年以内に汲み取りトイレを水洗トイレに改善することが建物の所有者に義務付けられております。公共下水道事業については、現在、大谷地区の整備を行っておりますが、令和2年度に完了を目途に事業を進めております。それに伴い最後の許容開始区域の告示が令和2年度になることから、加入期間3年を経過する令和5年度までは変更できないものと考えております。よって工事完了後令和6年4月に向けて新下水道使用料への移行の議論を深めていくことになると考えております。新料金につきましては、不公平な点の是正を含め、将来的な下水道加入率及び施設の更新、修繕等の維持管理、さらに厳しくなると見込まれる特別会計の運営状況を総合的に見極めながら、協議を重ねていくようにしておりますので、今後とも市民及び議員皆様のご理解ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。最後に4点目の許容開始地区にのみならず市民の方への理解を得るためにはどのような周知が望ましいかとのご質問でございます。まずもって新料金の移行を進める中におきましては、議会の皆様のご理解とご協力をお願いする次第でございます。議員各委員のご理解の上議会でのご承認がいただけましたならば、市の広報誌、ホームページ、ケーブルテレビ、回覧等あらゆる情報媒体を活用し、市民の皆様にご理解とご協力いただけますよう、周知を図ってまいります。以上でございます。
以上。
山口議員。
はい。はい、ご答弁もいただきました。やはり、ですね、使用料については、五野浦町の無償津地区の一部が、水道料金より、同じ水道料金を120円ぐらい安いということで、今採用されております。で、漁州の方は、助成金が10万円で、これ目当たり、約3000円ぐらいの、補助があると伺っておりますが、それでですね、やはりどう下水道をこれからどうしていくのかということに一回話を前戻っていきますと、こっちから行政の方からですね、下水道に接続を、お願いするようになっていると思います。実際下水道工事自体がですね、大切な、公共工事ですので、それがお荷物になっては私はいけないと思います。なのにやっぱりそういう不均衡というかですね、受益者負担金がいるところと、いらなくて助成があるところとっていうのは、やはり市民の方は一概にして何のことかさっぱりわからないと、やっぱりどう考えてもおかしいよというのが大前提だと思っております。で、先々ですね、見直すのが、令和2年に工事が終わりまして、それからその制度維持期間が3年というのは、もう芦部瀬戸地区の制度維持期間だとの理解でよろしいでしょうか。それでなく五野浦でそれでですね、その工事が終わるのが五野浦の方ですよね。で、制度維持っていうのが3年っていうのは、五野浦の3年っていう、ちょっとその辺ちょっと詳しくお願いいたします。
はい、建設部長。
先ほどもちょっと申しましたが、最後の 下水道工事が終わるのが今現在大谷地区それから柴原地区の一部を工場にしております。で、大谷地区の最後の工事が終わるのが令和2年度になります。それから3年間は許容開始区域の告示から3年以内に接続するという法がございますので、郷ノ浦地区の完了後3年間ということで考えております。よって令和5年度までは変更できないものというふうに考えております。
議長。
はい、山陣。
はい、すみません、それか私の、理解不足だったかなと思いますが、私が聞いたのは、工事が終了してその期間も3年間制度維持期間が3年間あるからその期間は、持たないといけないということで令和5年まで、使用料の改定は無理と、で令和6年から新しい、使用期間使用料の移行にスタートするというふうに聞いてたんですけども、そうではなかったんですね。3年間でその法律の縛りがあって3年間ということだったのでしょうか。はい、わかりました。その法律の期間3年間というのをちょっとすみません、私の理解不足で申し訳ございませんけれども、てっきりですね、伺ったときには、3年、制度維持期が3年間あるから、それも含めた2年から3年で、令和5年までは無理だと、で、令和6年から開始の予定だというふうにお伺いしてたんですけれども、そうではなかったですかね。
建設部長。
はい、すみません。下水道法第11条第3項によりますと、処理区域内において汲み取り便所が設けられている建築物を所有する者は当該処理区域内について第9条第2項において準用する同法第1項の規定により公示された下水道の処理開始すべき日から3年以内にその便所を水洗便所に改造しなければならないということになっておりますので、新料金の移行につきましては令和6年4月、それまでにのうちに料金体系を考えていくということで考えております。
以上。
はい、山口委員。
はい、理解しました。はい、それしたらですね、その試算というのをいろんな、やり方があるとは思うんですけども、他の自治体とか、そういうふうに参考にされてやるものか、それともその、令和6年まで、今全く何もしてない状況で令和6年からの移行で、どういうベースをもとに、そういうことをこれから使用料の改定を行っていくかというのをちょっとお聞かせ願いたいと思いますが、どうぞよろしくお願いします。
建設部長。
現在先ほど申しますように使用料の格差は当然あるわけでございます。足部石段につきましては水道料金と同一料金の体系を取っております。現在五ノ浦の方が8割7割という関係でございますので、今からの議論になろうかと思いますが、合わせていくということが大前提になろうかというふうに今のところでは考えております。ただですね、水道使用料と同一料金を組んでおると今申しましたが、その水道料金につきましてもですね、ここ何年かのうちに改定をしなければならない状況も出てくるかというふうに考えておりますので、そこも合わせまして料金改定の方に議論を含めていきたいというふうに考えております。
委員
長。はい、今回はその、先の話を、私もしたいと思うんですけれども、下水道のですね、経営戦略の中で、今後はこれはですね、公共下水の方は今後は料金改定も視野に入れつつとあって、漁州の方は下水道使用料金の見直しも行う予定としていますというふうに書いておりました。もう私はもう一斉にこう、上げるなら上げると、で同一にするなら同一にするということが まあ、最善の策だろうと、それはもう部長との話でも同じです。ただ、やはりそこでもですよ、私たちは払ってきて、私たちは助成を受けてきて、でも高かったよ、こっちは初期投資が入れましたよ、でもまだなおさら上がるんですかと言った時にですね、やはりさ、まあ、合併前からの制度なんですけれども、やはりどうしてもなぜもっと早くできなかったのかというのが、やっぱり市民の方の大半のご意見だと思っております。その辺のこともですね、踏まえながら、これこそ本当慎重に、議論を重ねていかなければいけないと思っております。で、もう令和6年からスタートできますということがですね、ここでできるのであれば、しっかりと明言をしていただきたいと思いますし、それに伴ってですね、4番目の質問の方にも入りますけれども、まあ、一般会計の繰り入れが、下水道特別料金はございます。で、もちろん合併処理区域もあります。で、合併処理 の、の区域の方が、同じ税金を下水道の方の区域に投入するというのは、まあ、そこでも不均衡さが出てくるのではないかと私は思うんですけれども、その辺のご理解はいかがでしょうか。
先生部長。
最初申しましたようにですね、下水道につきましては3種類あるわけでございます。そしてスタート時点がもうスタートしましてから20数年経過をしておると、そして事業自体は間もなく終わるよということでございます。それで先ほどから申しますように、ここ令和6年まであと 4,5 年ございますので、その期間で議論を深めていきたいというふうに思っております。
部長。
はい、山内議員。
はい、もう早速取り掛かった方がいいのではないかと私は思います。本当にですね、私もいまだに思うんですよ。下水移動の、まあ、接続をしてですね、まあ、芦部地区と、無償津地区でいつかはこう逆転する時が来るのはもうこれ目に見えて分かっていました。しかしながら私はその、まあ、ちょっと改築をするときにせっかく下水が来ているからということで、つなげさせていただきました。しかし、1メーター1万円以上かかったわけですよ。で、やはりそのプラス、まあ、受益者負担金のマス代が、まあ、一括で払えば14万円ですね。ただ1万円ですけど、私は当然そういう財力もなくですね、3回にわたって5万円ずつ15万円払ったわけですけども、やはりいまだにこう下水代を払いながら、プラス、マス代を払いながら、このバランスっていうのは皆さんどう考えているのかなと、はっきりと思います。芦部地区の方もそういうふうに言われておりますし、五野良地区の方なんかもっと絶対、まあ、つなぎたいけど もう何もなければちょっとまずもってのお金がない、もちろん利子補給制度もあるんでしょうけども、そういうのもまあ踏まえながら、やっぱりこう、いろんな方面に、理解を求めていかないと、この制度自体がもうお荷物になってしまってはいけないので、しっかりと、努めて いただきたいと思いますけども、その辺のご理解はいかがでしょうか。
白川市長。
山内議員の ご意見、もっともでございまして、この下水道はスタートが合併前のそれぞれの町で始まったということ、そこで制度が異なっていたということがその原因でございます。従いまして、先ほどから説明を申し上げますように、合併時に合併協議会でいろんな議論を重ねた。で、その後も議会において、議論を重ねた。そして、改善の方、まあ、変更をしようとしたけれども、以前と不公平になるじゃないか、いわゆるこの根底にはですね、その不公平感というのが 横たわっておると思います。従いまして、このことをいかにその不公平を是正していくかということについてはですね、加入期間の問題もございます。先ほどおっしゃるように長く加入して長い方はすでにその補助金分もですね、いわゆる使用料で軽減されているかもしれない、してません。しかしながら入られて間もない方はやはり、加入料金と助成金との差がある。そういったことの不公平感をですね、いかに是正していくか、これはですね、非常に難しいと思いますが、おっしゃいますようにですね、平成6年4月1日に向けて、早い時期に早い段階でその協議といいますか、部内でですね、研究してまいりたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思っております。
以上。
山口議員。
はい、令和6年ですね。はい、わかりました。市長からのご意見も、賜って、やはり加入期間というふうに言われると、やはりもうずっと不公平さが出てくると私は思います。で、上げた時に、もう何もない有機者負担金も必要と、で、使用量も上がってますということで、その辺のバランスをやっぱり負担金をもう取るのか取らないのかという話から進めていかなければいけないかなと思ってます。で、受益者負担金が、令和6年から接続する方には、もう必要ありませんよとか、もうもちろん僕は負担金は、取ってしかるべきだと思っております。その上で同じ、使用料を払っていくのが一番公平な手段だとではないかと思いますが、それは先の話であってですね、これまでの不均衡さがもう完全に露呈しているのがこの今の下水道の問題なので、それはですね、しっかりと努めて今後もう早い段階で試算をしてですね、どんなものかというのをお示しをいただきたいと思いますし、下水道処理区域のみならず、合併処理浄化槽区域の方、まだ、設置をされていない方、接続されていない方等々にも、早めに接続していただけるような説明を、私は公民館便とか回覧板、ネットワークありますけれども、やはり真摯に対応していただいて、この解決がですね、スムーズにいきますように、今後とも努めてほしいと思います。その令和6年4月1日からやるという方向で私の理解はよろしいでしょうかね。はい、じゃあその方に、そういうことをもう今日確約もらいましたので、令和6年4月1日からやるという方向で理解をします。ぜひ、今後ともですね、だんだん経営的にも、厳しくなってきますけれども、その辺のご理解も市民の方に賜りながら、この下水道事業を進めていっていただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、次の質問に移ります。ガラッと題は変わります。 e スポーツについて、ご質問をさせていただきます。ここ最近、メディア等でよく耳にするワードの一つです。スポーツと名のつくものですが、思わず、リアルスポーツと思いがちですが、これはエレクトロニックスポーツの略で、電子機器を用いて行う、ビデオゲーム、コンピューターゲームを使った競技でありました。外国での人気は、年々増加の一途でありますが、日本国内ではまだまだ認知度が低いのが、現状です。そんな中ですね、長崎県では e スポーツ協会が発足して、その大会が、県庁で行われるなど、これは7月28日でしたかね、盛んに行われてきております。自治体として大会を行うことは大変ハードルが高いと思いますが、これからの、大規模な市場を見据えてまず取り掛かると、今後、域市内にも、メリットがあるように思われますが、いかがかご質問をさせていただきます。まず一つ目、e スポーツについて域市として将来ベースで取り組む可能性は今のところございますでしょうか。二つ目、東京オリンピックは来年ですが、で、2022年のアジア大会、中国、24年パリオリンピックなどで正式種目となり得る今、交流人口、関係人口を取り巻く意味も込めて、合宿などの誘致を行ってはどうかと思います。 ネット環境が壱岐島は整っております。その利便性を生かす機会と考えておりますが、ご答弁の方をよろしくお願いいたします。
警備長。
山内豊議員の e スポーツについてのご質問でございます。1項目でございます。 e スポーツとはエレクトロニックスポーツの略であり、コンピューターゲームをスポーツ競技として捉える際の名称であります。具体的にはサッカーや野球、格闘技や戦闘ゲーム、アクションパズルゲームなどのコンピューターゲームで複数のプレイヤーが画面上で競い合う競技であります。広い意味でスポーツと言われております。もともとスポーツとは健康や体力の保持増進のために行われる運動競技など身体活動を伴うものです。そのため身体活動の度合いが少ない e スポーツをいわゆるスポーツとして扱うかどうかにつきましては、全国的に議論をされているところでございます。このスポーツについて壱岐市として将来ベースで取り組む可能性はとの質問ですが、本年、開催される壱岐行き茨城夢国体において、正式な種目ではございませんが、全国都道府県対抗 e スポーツ選手権が文化プログラムとして採用されるなど、未経験者がスポーツに興味を持ったり、高齢者や障害者がスポーツを疑似体験できる可能性のある競技として、少しずつ注目度は高まってきております。一方では子ども、若者のゲームへの依存症が懸念されることなどからスポーツと言えるのかどうかという、そういった議論もあります。競技の内容についてもサッカーや野球、格闘技などのスポーツタイトルもありますが、武器を持って相手を倒していく戦闘ゲームとかアクションパズルゲーム、そういったものがゲーム性の強いものとして含まれており、先ほど申し上げましたようにゲーム依存に陥る恐れもありますので、画面上、空想上の世界で戦うことやネット回線を通した場合、相手の顔もわからない状況で戦うといった、これまで受け止めていたスポーツとは違う新しい部分もありますので、今後国内県内の動向を見極めていく必要があるというふうに考えております。したがって教育委員会としましては、壱岐市独自でこの大会を開催するということは現段階では厳しいものがあるというふうに思います。2項目目はスポーツ合宿の誘致とネット環境の質問でございますので、企画振興部の方で答弁していただきます。以上でございます。
企画振興部長。
山内議員の e スポーツの2項目目のご質問、ネット環境が整っている利便性を生かし、e スポーツの合宿誘致を行ってはどうかとのご質問でございます。本市におきましては、平成23年に市内全域の情報通信基盤として光ケーブルを整備し、市民のネット環境は大幅に向上し、生活する上で都市部と遜色のない状況となっております。しかしながら、インターネット回線を利用した e スポーツにおきましては、ほんのちょっとした動きが勝敗を分けることから、最も重要視されるものは通信速度でございまして、本市の現状は、多くの人が同時に回線を利用した場合、競技に支障をきたすことも考えられるため、合宿地として誘致は難しいものと判断をしております。本市といたしましては、この島に何を求めてお越しいただけるのか的確に捉え、素晴らしい自然、歴史、文化、そして魅力的なグルメを活用、またその開発、磨き上げを行い、これまで以上に情報発信を強化することで交流人口の拡大に努めてまいりたいと考えております。
一銀。
はい、以上。はい、コテンパンにやられた答弁でございました。 本来ならですね、先駆けてということで、私は今回、質問をさせていただいたんです。これから市場的にも、急成長する市場であると、いろんな経済学者等々が、言われております。その中でやっぱりこう受け入れ体制というので、そういうちょっとした施設でいいと思うんですよね。そういうのも、できますよということで、企画振興部長の方が速度的に無理だということだったら、速度を対応するような、新たな方針も持っていっていいかと思います。民間ベースで多分これは、来られる方が私は手っ取り早いのかなと思っておりますが、まず自治体がやることに意味があるというのはどこかで聞いたことあるフレーズですけども、そういうことも踏まえながら、e スポーツの認知をこれから高めていって、長崎県庁で行われるということで、壱岐市の方からも出られております。でどうだったと聞くと、県庁とかああいう場所でできるというのはすごい革新的で、これから本当に、そのが広がる、e スポーツ競技だろうなというふうに、お話を伺いました。やはりですね、金沢市なんかは、これに予算を計上されておりますし、日本の場合、自治体がその大会を開催するとかっていうのはなかなかで賞金も出すというのは絶対厳しいと思います。これはもう法律等々で、罰せられますので、そういうことはしないにしてもですね、これから新たな、交流人口の拡大を狙うコンテンツの一つとして、私はその壱岐市、壱岐市がというか壱岐の島は e スポーツもやってますよというふうな働きかけを関係機関にやっていただけないかなと思って今回質問させてもらいました。壱岐市が表立ってやるのが一番ベストなんでしょうけども、そういうことも踏まえて、新たなですね、観光コンテンツではないかな、新たなその、交流人口関係人口のコンテンツとして、そういう情報共有をやっていただけないかなと思うんですが、これはちょっと企画振興部長の方にご答弁いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
はい、企画振興部長。
ただめのご質問でございますが、先ほど申し上げましたように、ネット回線につきましては非常に多額の費用が生じるということでございます。現在、速度、安定できないこともありますので、多額の費用をかけてまでその e スポーツを誘致ということは現在のところ難しいんじゃなかろうかと考えております。
以上。
山口委員。
はい、私そういうことを言ってるわけじゃなくてですね、e スポーツだけに限らずということで、回線の速度を早めたらどうかというふうにちょっと言わせていただいただけで、もう e スポーツに限ってそういうふうにやってくれと言ってるわけではございませんので、その辺のご承知をよろしくお願いします。あと、そのいろんな、教育委員会からご答弁ありまして、教育上そのゲーム依存の可能性もあるとかっていうふうなことはもちろん承知でございます。私もゲームなど全くやったこともございませんし、スマートフォンの中にもゲームは一切入っておりません。そういう人間が異業種の観点から、こういうのもあってもいいんじゃないかというふうな思いを込めて今回質問させていただきました。またですね、そういう機会があったら、本当に今現在認知がすごい低いので、ちょっと深く話を聞いてもらってもいいんじゃないかと思っておりますので、もしそういう機会がございましたら率先して出向いていってですね、本当の e スポーツってどんなものかというのを、ご理解いただきたいと思っております。新たなコンテンツとして e スポーツ、私は絶対にいいと思いますので、これから視点が変わればどうぞよろしくお願いいたします。e スポーツに関しては、終わります。で、最後の質問に移ります。五の浦港フェリーターミナル内、これ敷地内でもかなんですけど、 ATM 設置についてのご質問を伺います。キャッシュレスの時代にとんでもない質問だと思わずに対応をお願いいたします。先月ターミナル内で、立ち話をしていると一人の観光のお客様から、ATM のことを尋ねられました。ないことを告げて、銀行までの道を案内してですね、 その後そこにお勤めの20年以上お勤めの売店の方に、こういうことを聞かれましたと、よくありますかというふうに言うとですね、1日1回以上は必ず聞かれますよということでした。繁忙期だけでなくですね、特にビジネスマンの方に、聞かれるということがほとんどだったようです。ATM が設置されるのならば、当該の方にとどまらず、そこにお勤めの従業員さんや、元井地区の方々など、利便性は拡大に広がると考えておりますが、ATM 設置に向けての働きかけはできないでしょうか。で、2つ目、これまで要望などは上がってきてありましたでしょうか。ご質問をいたします。
はい、農林水産部長。
2番、山内議員のご質問にお答えをいたします。ゴーナーコーフェリーターミナル内への ATM の設置に向けて、働きかけはできないのでしょうかということでございます。ゴーナーコーフェリーターミナルの利用者である観光客の一部の方から ATM の設置が要望されているとのことでございますけれども、 ATM 設置につきましては各金融機関が稼働率等を勘案して設置されるものでございまして、市内の金融機関に内容等を聴取をいたしましたところ、 ATM の設置にあたっては日中そして夜間のセキュリティの問題、それから多大な設置経費、例えば ATM の機械でありますと500万、ブース等を含めますと1000万程度がかかるということでございまして、新設については慎重に検討せざるを得ないとのことでございました。また郷名町内の ATM の設置状況につきましては、18銀行、新和銀行、ゆうちょ銀行、壱岐農協、新魚連等 ATM が設置されているところでございますけれども、近年ではコンビニエンスストアにおいても ATM が設置されている状況でございます。ゴーナーコーフェリーターミナルの ATM 設置に向けての働きかけにつきましては、各金融機関に行うことはできるかと思いますけれども、 ATM の設置の実現につきましては各金融機関の判断となります。2項目目の次に、これまで要望上がってきたのかということにつきましては、本年度に入り、九州郵政の支店長から一度口頭で要望がございましたが、先ほど説明した内容等を説明をいたしまして、納得をしていただいている状況でございます。
はい、山内議長。
はい。はい、思った通りのご答弁でした。私も、銀行の方にお伺いをしましたら、採算のないところでは ATM 設置は無理だということをお伺いしました。しかしですね、観光客の方のみならず、その辺、地区の方の利便性を考えるのは行政の役目だろうと私は思っておりますので、働きかけはやっていただけるんじゃないかと思っております。ただ芦部港にはイオンさんのところにございます。目の前にございますし、石田港にはマリンパルさんのところにございますし、横には、郵便局もございます。目の見えるところにあって、ゴノラ港は、約1キロほど離れたところに ATM が存在するということで、やはりその、観光客の方から聞かれるのは無理もないかなと思っておりますとですね、金融機関にお願いをしていただきたいと思っておりますが、来2020年でしたかね、十八銀行と新和銀行さんが、合併をされます。その折に、必ず、ATM の再編も、あるのではないかと思っておりますし、そういう時にですね、まずもって、手を挙げていただくのであれば、金融機関さんも、そういうところに、目を落としていただけるのではないかと思っております。すぐしてくれよいいですよという話ではございません。やはり、キャッシュレスといえどもやっぱり、日本人は現金を持つ、文化だと思っておりますので、ATM は必ず必要だと。それからお振り込みもできますし、いろんな利便性は出てくると思います。今すぐにとは言いません。来年の、合併の統合を見据えて ATM の再編も視野に入れながら、もう一度働きかけをなんとかお願いしたいと思っております。やはり利便性を主に、考えていただくのは私は行政の役目だと思っておりますので、その辺も視野にどうぞこれからも、間接的でもよろしいですけども、 お話す機会がございましたら、しっかりとお伝えを願いたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今回は3点の一般質問をさせていただきました。内容をしっかり私もこれから精査しながらですね、早い解決を望むのが第1点目でございました。で、あとの2つは、これから先のことで、しっかりと頭の知識に片隅にも入れながら、あの時山路が言ったのがこういうことだったのかというふうにならないように、今のうちからしっかり手を打っていただきたいと、どうぞ思っております。これで私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。